こんにちは、公序良俗チューズデイです。このラジオは地球で暮らす宇宙人のゲイが週末だけ宇宙に帰っているという体でいろいろなことをお話しするという番組です。同性愛的表現や下品な下ネタ表現を多分に含む場合がありますので、あらかじめご理解願います。それではお聞きください。ゲイの週末は一旦お空へ帰ります。皆様こんにちは、公序良俗チューズデイです。本日は第35回目の配信となります。今日はですね、ちょっといつもと違いまして、ゲイと女の御殿ラジオさん、そして、140字以上のゲイさんと合同でですね、あるテーマについて、お話をさせていただきました。テーマというのがカミングアウトについてお話をさせていただきました。で、カミングアウトについて、ゲイと女の御殿ラジオさん、そして140字以上のゲイさんと一緒にお話をさせていただいたのと、もう一つ、ちょっとね、即興の、台本なし、全部アドリブの、寸劇も、一緒にやらせていただけました。で、それらはですね、ちょっと3番組合同で、御殿ラジオさん、140字以上のゲイさん、そして、このゲイお空、3番組合同で、それを収録しましたので、その収録したものを3分割して、配信させて、いただいております。この配信日がですね、12月20日、20日なんですけれども、3番組すべて、この12月20日に配信しております。構成としましては、第1部が御殿ラジオさん、第2部がこのゲイお空、第3部が140字以上のゲイ様になっております。なので、まず最初に御殿ラジオさんを聞いていただいて、その次に、ゲイお空、を聞いていただいて、で最後に140字以上のゲイさんを聞いていただくと、こう全部がこうつながって聞けるという感じになっておりますので、今この僕のゲイの週末を一旦おさらい帰りますを聞いてくださっている方、この第35回目の配信に関しましては、できれば余裕があればまず先にゲイと女の御殿ラジオさんをお聞きいただくといいと思います。でその続きとしてこちらのゲイお空第2部を聞いていただいて、でこの第2部を聞き終わりましたら、次に140字以上のゲイさん第3部を聞いていただくと、すべてがこうつながって聞けますので、ぜひぜひそれでよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まず、前半がカミングアウトについて、そのゲイと女の御殿ラジオさんの中で、あたしらの時代というコーナーがあるんですけれども、そのあたしらの時代というコーナーの中でカミングアウトについて語らせていただきましたので、まずはそちらをどうぞ。
もしじゃあお二人がぬくえさんと同じような状況で、今これを例えば親戚一同に手紙を書くことで、過去の自分のその復讐してやりたいっていう思いは確かにそれでこう達成できるかもしれないけど、それによってこうここからの母親を傷つけることになるかもっていうようなことになるじゃないですか。例えば自分がその同じような状況だったら言っちゃうか言わないかで言ったら、もちろんそのラジオのエンターテインメントとしてでしたら、もうここは言っちゃいましょうみたいな、そこでこうがっつり復讐しちゃいましょうよっていう風なことを言えるかなと思うんですけど、自分個人だったらいろんなことを考えた結果、ぐっとこらえちゃうかなっていう風にも思ったんですね。
そうです、僕だったら僕も言わないかもしれないですね。なんか、一応その家族関係が良好っていうことなので、そのお母さんに対して傷ついたこととかがあるのであれば、どうしてもそこが引っかかってるのであれば、まずお母さんとそのことについて話した方がいいのかなって思うんですよ。 あの時こうなんか気持ち悪いって言われたのすごい根に持ってるっていう言い方あれですけど、すごい嫌だったんだけど、ではそれもあってちょっとこういうあの親戚にも内緒にしなきゃいけないっていうのも今も納得ができないしっていう話をまずお母さんとした方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんですね。あとまあ僕にとってはその親戚ってそこまでなんて言ったらいいんでしょう、そんなに距離の近い存在ではないので自分にとっては、なんかそこまで、まあ正直関わんなきゃいいかなぐらいに思ってしまうので、まずはその親戚のことは置いといて、まずお母さんとお母さんに対してそういうわだかまりがあるのであれば、お母さんとまず話をして、そこでお母さんもあごめんねその時本当はそういうつもりじゃなかったんだけどっていうことをひょっとしたらおっしゃるかもしれないですし、なんかそう、なんか僕はできるだけまあ言わない方にするかもしれないですね、あの親戚の方には。
私もちょっとこのお話を聞いてずっと考えてたんですけれども、まあ、私は言わないと思いますね。まあ、これぬくえさん、多分ぬくえさんの気持ちもすごくわかるんですけれども、なんか私のまあ考えとしてはこう、家族は他人だというか、家族であっても 100% 分かち合えることって絶対に無理だと私は思ってるので、こうお母さんに 100% 認められたいってまあぬくえさん思ってないかもしれないけれども、まあお母さんに認められたいっていう思いをそこまで強く持たなくても、まあ40歳で独立してもうすごく憧れるような生活をしているから、もうなんか他人というかもう別のものとして見るっていうのが一つと、あと私はこうなんか怒りに使うエネルギーってすごいもったいないなと思うので、怒りに使うエネルギー、復讐とかって使うエネルギーだったら今いるパートナーの方にこうエネルギーを使った方が、なんか自分のためにもなるのかなって思うので、そういうところが思いましたね。
じゃあ3人ともの相違として、まあ現実問題言わないよねっていうとこですかね。じゃあね、
3人揃いましたね。どなたかがやるかなと思いましたけど、なんか
それ僕も思いました。
やっぱりなんかこうなんでしょうね、これが正直リアルな意見なのかなっていうのは思いますよね。
確かに。
中村さんはカミングアウトされるご予定というか、なんかいつか言いたいなと思っているのか、それかもうずっとこのままなのか。
ちょっとここでこの40代のぬくえさんと重なったのが、まあ、田舎の出身っていうことで、まあ、実家が田舎にあって、しかも長男坊っていう、なんか多分結婚を求められてる人なので、いつかは言わなきゃいけないんじゃないかなっていうのはうっすらあるけれども、まだそれをこう行動に移す勇気がないっていうところですね。でもいつかは言いたいなとは思っておりますね。
ちょっとセンシティブな話題ですけど、校長さんはもうお母様亡くされたっていうふうに先ほどお伺いして、
はいはい、
中村さんが今いつか言おうかな、どうしようかなっていうところに関して何かこうご意見だったりとかっていうのはあったりします？
はい、僕は多分母親が生きてたとしても多分言わなかったんですよ。
なるほどなるほど。
でもその僕はその母親がじゃあそういうことに無頓着だったのかって言ったらそうでもなくて、やっぱり僕一人っ子ですし、僕の孫の顔を見るのが私の唯一の楽しみだみたいなことも言われてたんですよ。
それしんどいですよね、
しんどいですね。でもそれは言われてましたし、まあ、今もね親戚のおばからは言われたりするんですけど、でもなんだろう、でもかといってできないものはできないのでできないですし、別に そこでなんだろう、正直、まあ、今までのその親の感じとか、まあ、価値観とかを考えると、じゃあ僕がゲイですって言ったところで何かこう良くなるというか、なんだろうな、じゃあ納得したわっていう風になるとも思えない感じだったので、別にそれが悪いって批判したいわけじゃないんですけど、年代的なこともあるでしょうし地域性もあるとは思うんですけど、そこはもうやんわり、まあ、ごめん、ちょっと 結婚いつまで経ってもできてないけどぐらいの感じ、まあ、ちょっと縁がなくてぐらいの感じで、まあ、ごまかしごまかし、あのいつまでもそうしてたのかなって僕だったら思うんです。でそれがただ今の時点ではそう思うんですけど、正直ね、あのもう10年20年経った時にどうなってたのかっていうのは正直わからないので、じゃあ中村さんの今のお話聞いて、もう本当に僕もわからないっていうところではあるんですけど、僕としては僕も中村さんのぐらいの年齢の時もそうだったし、今のぐらいの今の年齢になっても別に言うことはなかったなって今の時点ではそう思いますね。うん、ただ将来にわたってはどうなるのかは正直ちょっとね、うん、あの状況もあることなので何とも言えないんですけど、
今おっしゃっていただいた中で、うん、その言ったことで関係なり、まあ、そのいろいろなことが良くなるのかどうかっていうところが、うん、結構その世間一般で語られるカミングアウトに抜け落ちてるような気がしていて、
うん、
その、
うん、
割とこうカミングアウトすることがこう美談みたいな、
あ、はい、すごいわかる、
すごいわか
る、ありますよね、ありますよね、
手を挙げてしまった、すいません、うん、そうなんですよ、うん、
例えばうちの場合は私と自分の母親だったり家族との関係上、うん、多分隠し事をする方がこの人たちは嫌がるだろうなっていう関係だったんですね。
うん、
昔からうちこう割とこう喧嘩というか話し合いが多い家庭だったんですよ。
あ、
だから全部まず言って、 その中でのこう最大公約数を見つけようっていう家庭だったので、
うん、
ただもちろんそうじゃない場合、じゃあ言ったことで本当に良くなるのかなっていうのはね、
うん、
そう思いますよね。
なんかそういう意味ではうちは本当に全く無頓着な母親と無頓着な父親の何も恋愛の話を全くしない、ほぼあんまりのほほんとした家族だったので、もうなんかしなくていいんじゃないかみたいな風にちょっと思いながら過ごしてきたっていう点がちょっとあの翔ちゃんさんとのちょっと違いかもしれない。ちょっとあのすみません、引っかかっちゃったのがやっぱカミングアウト美談にしすぎ問題っていうのがちょっと私ずっと気になってるんですよね。なんかあのメディアがあの全部あの小説なりテレビのドキュメンタリーなり、うん、あのドラマなり、うん、カミングアウトをしました、うん、おめでとうってなる、うん、あのぜ全部何って言われあれ何っていう、うん、実際、うん、まあ多分それだけじゃないですけれども、なんかうーそういう美談にしがちなところの傾向っていうのはなんかちょっと引っかかるなっていう部分があったので、ちょっとそこをお二人どう思いますかっていうのをちょっと聞きたいなって思いますけど、どうですか？
家族でも先ほど中村さんもおっしゃってましたけど、家族でもやっぱり知らないことっていうか、やっぱり他人自分とは違うので、
親も私らの時代、続きは140字以上の芸にてお楽しみください。続いてはコントです。
これからお聞きいただくのは3人のポッドキャスターによる即興の寸劇の第2部です。第1部に関しては、ゲイと女の御殿ラジオをお聞きください。前回、同じ高校のクラスメイトである3人が植物係に任命されたところから物語は始まりました。ノンケ男子である中村くんをめぐって、自称帰国子女のバジャコと、植物陰キャのコウ君の思いがそれぞれ交差し始めます。それではお聞きください。
ちょっとバジャコちゃんよくないよね。だってさ、なんかドライフラワーにすればいいとか言うしさ。
じゃあ造花でもいいんだよ。本当は造花でいいと思ってる。
意味ないじゃん。それ植物係じゃないじゃん。
うん、やっぱみんなで
私たちの関わりやることなくなるから楽じゃない？
俺じゃ意味ないじゃん。植物を育てたいから植物係になったんじゃないの？
あ、育てたかったんだ、コウ君は。
育てたいよ。え、じゃあなんで？
え、中村君は育てたいの？
でもなんかでもコウ君の話聞いてるとなんかちょっとね、なんか面白そうに聞こえてきたから。
そうだよね。
やっぱさすがにドライフラワーはちょっと怒られるんじゃないかな。ちょっとね、さすがに。そうかもね。やっぱ育てようよ、みんなで。育てよう、育てよう。
育てたい。
うん、
だから。
じゃあ、やっぱ食べられるものかな。え、いちごがいい。
いちごだったら育てられるかもしれない。
え、中村くん一緒にイチゴさ、
うん、
摘みに行かない？
え、関係なくない？その話。
え、だってさ、まず種が必要じゃない？
いやらしいね、種とかいうの。
そうだ
よ。中村くんこの女良くないよ、
やっぱり。え、
なんで種がいやらしいの？
よくわからない。
なんで種がいやらしいの？よく考えたらそうだよね。
全然わかんない。そういうのよく、そういうのわかんない
よね。違うよ、違う、匂わせてんだよ、今この子は。
教えて、
種が欲しいって言ったじゃん、今。
なんで
待って、植物をさ、
種が欲しいって言ったんだよ。
種必要じゃんね。中村くん、種必要だよね。
今、中村くんだ
って、これ、わかるけど、
変なこと言ってる？
言ってるよ。だって、中村くんだけを誘って、種が欲しいって言ったんだよ。確信犯じゃん。
そっか、コウくんも行きたかったのね。だって、コウくんのさ、
うん、
ちょっと、お家って、イチゴから遠いじゃん。
意味がわからない。
イチゴ畑から。いちご畑からコウくんの家遠いじゃん。
どこのいちご畑のこと言ってるの？そんな遠い。
え、あそこの有名なとこで中村くん家の隣にあるの？
え、そうなの？中村くん、
ね、中村くん家隣いちご畑だよね。
う
ん、
うちの隣に一応あるけどね。
え、すごいじゃん。そんなのあるの？
そうだよ。うん。
え、行ったことあるの？二、うん、人で。
ないよ。
ないよ。
ないけど私は中村くんのお家を見に行くのよく。
なんで？
その時にいつもいちご畑を通るの。
え？
なんで来てるの？
中村くんいるなって。中村くん今日も生きてるなって。
中
村くんのお部屋さ、ほら
2階の
真ん中の部屋じゃん。だから。
え？よくないよ、やっぱりこの子。
え、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖
い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、
怖い、怖い、
怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、
怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、
怖い、怖い、怖い、怖い、怖
い、怖い、怖い、怖い、怖い、
怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、
怖い、怖い、怖い、怖い、
怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、
怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、
種なんて一言も言ってないよ。
何のため？
種なんて一言も言ってないでしょ。種なんて言ってないじゃん。
だって目的は種でしょ。
目的は種だけど、でも口には出してないもん。
でもね、もう出てきてるのよ。
いいね、ボイツに種なしでもいい。
ブドウの種の
種なしでもいい。中村くんと一緒に種なし。
中村くんどっちがいい？いちご、それともブドウ？
どっちがいい？
ブドウかな。ブドウ、ブドウがいい。
でも中村くん、うちの隣にブドウ畑あるよ。
え？
え、でも怖いもん。だって家まで来るんでしょ、バジャコちゃん。家まで来ないで。
そうだよ。
もう来ないで。
え、いつも行ってる。普通に行ってる。チャリで行ってる。
怖。何がしたいの、バジャコちゃん、それは。
あ、中村くん、今寝たなって。1時くらいに寝るよね、いつも。
中村くん、これは警察案件だよ。
警察に電話しようかな、ちょっと。
そうしよう。
ちょっと一気にちょっとコウ君助けて、コウ君ちょっと
中村君もう
コウ君の後ろに行くから、コウ君助けて、
僕の後ろに来て、で中村君もう今日から僕のお家に来なよ。
え、ちょっとおかしくない？
僕のお家に来なよ。
でもちょっともうそれも考えないといけないかもしれない。
だって危ないもん、
うん、家に行った方がいいかもしれない。
分かった、うん、ごめん中村君、私もお家見に行かないね。でもその代わりにカメラを設置させてもらう。
何言ってんのこの女、うん、え、中村くん本当にうちに来た方がいいよ。
ちょっともうどうしよう、ちょっと
行こう。
家に帰るの怖くなってきちゃった。なんか、
うん、行こう。ダメだよこの子。
家に行こうかな。
あの鉢植えの中にさ、うん、あの盗聴器仕掛けておくから。ほら植物係だからさ、鉢植えとかあるじゃん。
うん、
どう、部屋に置いてくれる？
いや、置かないよ、置かないよ、置くわけないでしょ、
そんな。中村くん、もう行こう。
怖いよ。
なんで聞かれて困ることな、うん、あるの？聞かれて困るようなことないでしょ？
でも、バジャコちゃんがもし誰かから、うん、その、うん、盗聴器仕掛けられたら嬉しい？
え、嬉しくない。
嬉しくないでしょ？人にやっちゃいけないことはやっちゃいけないんだよ。
でも、うん、私、中村くんのこと知りたいんだもん。
完全にやばいじゃん。中村くんやばいよ、この子。
ちょっと今日コウくんの家泊まるから、一日だけでいい？一日だけ。
なんで一日だけなの？
一日だけでいい。
そうだよ、私明後日また行くよ。
そうだよ、
明後日また中村くん行くよ。
一日だけ来たって意味ないよ。焼け石に水だよ。
ちょっともう帰っていい？今日帰っていい？
なんで帰るの？
これ帰るね。
もう中村くんの部屋あるんだよ、僕。
え？そっちの方が怖くない？
なんで怖いの？
コウくん怖い。え、待って、コウくん怖い。私はだって学生席だもん。
中村くんの部屋あるよ。
中村君の部屋あるし、
家に呼ぼうとはしてないもん。私は間接的だもん。私は外から見てるだけだもん。
呼んでないだけで家には行ってんじゃん。だって
え、でも入ってないもん。でもコウ君は家に入れようとしてるじゃん。でもそっちの方が罪が深い気がしない？
そんなことない。え、だって僕ちゃんと、
だって私は中村君に何にも迷惑を、実害は与えてないよね。
これから与えるつもりでしょ。
そんなことない。ただ見てるだけでいいんだもん。
帰っていい、
中村君、気に来ないよ。
帰っていい、帰る、
気に来ないよ。
帰る、
中村君。
ね、じゃあ分かった、中村君、今のなかったことにして植物係のことまた考えよう。3人で仲良くやろう。コウ君も3人で仲良く植物係やろ
う。そうしよっか。
それでじわじわと攻めよう、中村君。
そうだね。どちらか、どちらが中村君の種を手にできるかの競争だね。
う
ん
うん、そうよ。
あ、もうごめん、もうやめます。植物係やめます。やめます。
え、やめられないよ。一回もう引き受けたからダメなの。
中村くんの部屋がうちにあるからね。
結局バジャコもコウくんもそれなりにやべえやつだということが分かってきた中村くん。彼の運命は一体どうなってしまうのでしょうか。この続き、即興劇の最終回は140字以上のゲイでお聞きください。はい、この続きはですね、140字以上のゲイ様の方で、私らの時代カミングアウトについてと、即興の寸劇も聞けますので、第3部に関しては140字以上のゲイさんをお聞きください。はい、それでは本日はこの辺で失礼したいと思います。また次回お空でお会いしましょう。
Pa que marado, pa que marado, pa o pa o pa.